前回のメッセージ皆さん覚えてますか？変わってることをやりましたね。今日もまた持ってきました。でも十分これは説明しなかったんだね。前回は基本的にはフレッチャーさんとグリフィンさんと一緒にしたのは一応彼らは聖書について文句言ったんですね。そして私はそれを答えて、なんとなく彼らは聖書に穴があるんだよとか、それと穴開けよとということを例えしたんですね。それで鍋にあったんだけど、十分説明しなくて申し訳ないです。まあ今日は、今日の読んだ箇所でも、今日フレッチャーさん、グリフィンさんいないだけど、一応どういう文句が出そうですかということを考えてて、一緒に答えたいと思いますね。まあ、一つはもう気がつきましたか？名前が多いとか、名前が多いすぎるかという文句があるんじゃないかな。聖書に名前多いすぎる、やっぱり文句言う人いるかもしれないということを、まあ、始まりますけどね、はい、だけどカタカナの名前いっぱいですね。現代よく使われている名前はイサクあるかな、まあ、英語でねリベカがあるんですね。サラも書いてるんだね。あとはアブラハムの名前も出ましたけど、全部この箇所の中でいくつかの名前ありますか？数えましたか？イシュマエルがいましたね。それは一応アブラハムの最初の生まれた子ですね。彼には12個いましたから12人いますね。全部数えたらこの箇所には22あります。多いですね。そして全部カタカナで書いてる。じゃあそれで名前が多いすぎると思う人いますけれども、実は聖書の中でどのぐらい名前ありますか？ちょっと私が作っているテキストがありますけどね、聖書の中の名前の一応リストを作っている。これは英語になってるんだけど、1ページ目は日本語にしたんです。今日のためにあります。そしてみんなに配りますね、もうちょっとでね。まあ一番多いのはイエス様です。でもどのぐらい名前あるでしょうか？聖書の中で4回以上使われている名前どのぐらいでしょうか？全然わからないね。数えないと、まあ、数える人はあまりいませんね。私は理系の人ですから、勉強するときには数える、計算できればいいです。そういうふうになっている宣教師僕さんはあまりいません。だから変わってるメッセージします。数えました。実はこれは4年ぐらい、何年前かな、3年前からこれを作り始まったんですけど、少しずつ数えてる。そして4回以上使ってる名前は325ぐらいです。そしてこの歌詞は20人だけですから、それでも文句言う人いますか？とんでもないよ。そんなにないですよ。全部では325ぐらいありますから。どのぐらい覚えてますか？1番はイエス様でしょ。2番はダビデですね。3番はモーセですね。4番はみんなびっくりするんだけど、ソウル王様です。あとは最初の50人の中でどのぐらい分かりますか？まあ時間かけてみんなの答え聞きたいですけれども、奥作兄弟のトレリにプリントあります。みんなに配ってくださいますか？今日はテストじゃないから。でも一応これリストを見ながら一応話したいんですね。私にも1枚くださいね。まあ今日の歌詞に出てる名前、このリストに出てるのはありますね。アブラハム、このリストの中で5番目ですね。アブラハムは出てる。他にはこのリストに出てるのはイサクは出てるんだけど、17番目ですね。名前が多い。でもそのイサクよりその子供のヤコブの名前の方がよく出てるんだよ。だからこのリストの中で8番になってますね。ランキングみたいですね。そしてサラはいるんですね。37番、女の中で1番ですね。そして他にはこの歌詞に出てるのは誰でしょうか。ラバンだね。41番、それはリベッカの兄弟ですね。彼は出てる。41番、名前は55回ほど聖書に書いてる。あと とは、あ、エソールね。ヤコブの、ま、より先に生まれた双子でしたけど、それ21番でね、彼の名前は103回。これは個人の使い方ですよ。部族としてエソールの名前はもっと出るんですね。ヤコブもそうです。イスラエルという国になるから、イスラエルだけ数えたらもう何百回ある。だからこの聖書の中で、これぐらいの最初の50人ですね。来週の礼拝みんな来ますか？テストしてもいいですか？来週。はい。やりませんね。テストしない。心配しないでください。まあ、この中で名前が多いです。聖書全体的には名前多いです。それで文句言う人多いですね。特にカタカナばっかりだね。嫌だね。でも、名前多いことは、今日の箇所にも、いいことですよ。とてもいいことです。文句言う人いますけど、でも、本当にいいことです。どうしてですか？考えることある？全部22人の調べたらメッセージすれば何時間もかかるし、今日の礼拝終わらない、良くないね、と思う人多いですけど、でも、こういうことですね。名前が繋がってるんです。名前繋がってること、いいことですね。家族の中で10人の兄弟、イスマエルの子供いるのね。また、同じお父さん持ってるイスマエルとイサクある意味で繋がってる。結局、繋がってることで調べられるし、信頼できるんです。昔の本は、奥のエジプトの本とか、まあ、エジプトだったら石に書くとかいろいろやりましたね。粘土を使ってたバビロンとか。それぞれの国は、自分の国の王様は一番ですということはいつも書くんだね。そして、でも調べたら、互いに調べたら、矛盾あるね。エジプトこう書いてるんだけど、バブロンこう書いてるとか、矛盾だね。でも名前が多いということは、チェックできる。調べられるんですよ。そして聖書は、一番名前多いだね。うん。だから、いいことですよね。もう一つそれでわかることは、ユダヤ人たちは、名前を大事にした。人々の、こと、歴史のこと、大事にしたんですよ。適当に、あ、宗教の本作りましょうということでね。それとか、うちの王様は一番ですから、ただ石にはちょっと書きましょう。ということじゃなくて、綿密に調べて、綿密、最初暗記されたかもしれませんけど、本になる前に。でも、注意深く書きました。聖書ほど注意深く書かれている本はありません。そういうことで、名前が多いのは、いいことです。文句になるはずじゃない。じゃあ、例えばこの中でちょっと時間がないんだけど、どのぐらいの人がつながってるか見たらいいですよね。創世記に出てる名前何人ですかとか、アブラハム、イサク、ヤクブ、エソーとか、全部そうですね。2ページ目まで行けばレベカも出るし、いろんな全部つながってるんだね。そしてもう一つこの中で多いのは、エステル記ですか。エステル記には、エステル出るし、モルデカイも出るし、ハーマンという悪い奴も出るし、その三人も同じ章に繋がってるし。そしてそれだけじゃなくて、エステル記はいつ書かれてるか、バビロンの報酬の中にあった時代ですよ。ペルシャの国になってた。バビロンからペルシャに書かれたんだね。でもその時代の本は他にいっぱいあります。エレミア書そうです。エゼキエル書そうです。また、その歴史に書いてる部分も他の本もあります。だから結局つながり多い。信頼できる聖書ですよ。だから名前多いということは文句はやめましょう。じゃあ、第二の文句です。先週だったら、まあ、前回だったら、フレッチャーさん、グリフィンさんはその鍋に向かって、一生懸命やったんだね。そして穴で開けられなかったね。鍋の中では木を置いたんだからね。それみんな見なかったね。子供っぽいね。二番目の文句。こっちにある名前は全部カタカナです。そして、グリフィンさんとフレッチャーさんはひらがな頑張ったんだね。かなり読めるようになった。聖歌賛美歌の、まあ、意味わかんないだけど、声出せてきたんだね。そして、ある程度、看板も読むようになって、漢字も頑張ったんだけど、 多分私と同じように外人の一番嫌いのはカタカナです。外人はカタカナの名前カタカナ書くだから外人カタカナ好きとみんな思うんだけど、正反対です。カタカナいっぱい出れば、まあ、読みにくいねとか言うと、でも実はこの箇所はこの名前のは英語でもっと読みにくいです。発音わからないから、カタカナだったら発音わかるでしょ。でもカタカナ多いということは文句言う人いますね。聖書全体に対してそうです。このデスティニーはカタカナ書いてない名前は何人いますか。まあ、イエス様は主という漢字使いますね。感謝でね。またエゼキエルは人の子と翻訳されてるんだね。まあ、彼の名前は人の子というふうによく呼ばれてる。直訳ったらアダムの子ですね、そのところは。それと神の子という呼ばれてるサミュエルがいますね、14番でね。でもほとんどサミュエルですよ。ほとんどはカタカナばっかり。それでやっぱり聖書外国のものですというふうになってしまって、壁になってしまってるんじゃないかな。そういうことを今週私はちょっと調べたんですね。他の国の言葉で同じような書き方あるでしょうか。どうでしょうかね。カタカナある意味で便利ですね。本当に外国の言葉、コンピューターとかいろんな言葉がカタカナで書けるのはいいことですね。便利ですよ。でも外国のものは全部違うだっていうふうに印象あるんだね。あのようなやり方他にありますか。中国難しくてやりますけど、頑張って中国語で外国の言葉書けるようになってて、ちょっと変になるんだね。でもそういうふうになる。カタカナあればもっと便利なかもしれない。ヘブライ語は同じ問題あるんです。現在のイスラエルでね、苦労していろんな英語から来られた単語とか無理やりにヘブライ語で書きます。でもちょっと変だね。だからカタカナあれば便利でしょ。でもコンピューターで調べてね、そういう外国の言葉、違うスクリプトで書ける言葉ありますかと、ある本に他にありますよと書いてたんだけど、どこでも見つけられない。すぐ出てくるのは日本語とカタカナです。他にありますかね。まあ、ある本にあると言ったんだけど、基本的に英語にないんでね。英語にはどういうふうに外国語を書きますか。結局そのちょっと横文字ですか、そのイタリックですか、そういうふうにする外国の言葉ですと分かるんでね。でもほとんど同じ字ですから、そんなに違うように見えないんでね。あ、これはちょっと外国語なんだけど、でも英語の読みえるから、あまり壁みたいに感じないです。でも言葉は壁になるんだね。あ、すみません、個人的な文句かもしれないね。やめましょう。便利ですけど壁になってることあるんじゃないかなと思うんだね。じゃあ3番目の文句は何でしょうか。知らないところを書いてるんです。どういう場所を書いてるか。18節だね。ただ人出てるだけあって、その人はどこに住んでるかと書いてるのね。名前はどこですかね。18にあります。ハビラからエジプトに近づくとかね、アッシュルへの道と書いてる。アッシュルへの道、皆さん知ってますか。知らない。じゃあもう一つはこの、もう一つのハビラ、皆さん分かりますか。皆さん勉強してないか。まあ実は私も分かんない結局聖書の中そういうことあるんですけどね。それで、あ、これは東京京都とか、朝中にある大津市とかそういうことじゃなくて、外国のものだね。それでカタカナの文句と似てるんだけど、嫌がらせといます。自然にそうだね。自然にそうです。でも問題になるかな。でも皆さんに配ったプリントを見てください。この出てる人物は場所につながってるんですよ。イエス様はどこで生まれましたか。ベツレヘムでしょ。 ベツレヘムはどこですか？ユダでしょ？ユダはイスラエルでしょ？イスラエルどこにあるかわかるでしょ？じゃあ次は誰ですか？ダビデ。ダビデはどこに生まれたんですか？それ同じベツレヘムですね。そしてダビデは戦争で取られた町はエルサレムだったね。それはエルサレム、イスラエル中心になったんでね。やっぱり場所に関係あるね。モーセは、エジプトで生まれてるでしょ？ナイル川に入れてるでしょ？場所ありますね。そしてエジプトから出た時には、なんという山に登って実戒もらったでしょ？そして、イスラエルに入って、まあ、彼は入りできなかったんだけど、なんという山に登ったんですか？ピスカ山ということですか？登ったんでね。どこで褒められたか、その山でね、ノートじゃないよ。モーセはノートじゃないですよ。そして、結局、場所ははっきりしてます。次々、サウルもそうです、アランもそうです、アブラハムもそうですね、ソロモンもそうですね、ヤクブとか全部場所に関係ある。実は、これは名前ばかりのリストだけど、カタカナの場所のリスト作れば、いつどこ一番出るかとかね、それもランキングもいいですけどね。やっぱり聖書というのは、場所、人間、時間、三つ揃って歴史の本です。だから名前が多いという文句じゃなくて、知らないところがあるからということじゃなくて、歴史的に書いてるのは感謝ですね、うん、そういうことを忘れていけませんよ。神学的に書いてる聖書の部分もだいぶありますからね。ローマ書は大部分そうですけどね。でもローマ書もきちんとローマというところに関係あるし、パウルのそういう住んでる人物もしてるし、いつ書かれてるかも分かるし、結局歴史の中で書いてるの、ローマ書の神学です。そういうことを忘れてしまえば、キリスト教はただ宗教です。そうではないですよ。知らない場所はあるんだけど、問題は私たちの知識が足らないんですね。聖書類じゃない。はい、4番目が大きいですね。これは、グリフィンさんとフレッチャーさんだったら、前回みたいだったら、ずっとやるんだね。こういうことです。今の箇所の中で、女の名前は何人いますか？何人出ましたか？最初は、サラかな？ハガルだね。ハガルによって、イシュマエル生まれたんだね。次出てるのは、それは、サラに関係あったの、ハガルのね。そして、あとは、レベッカさん出るんだね。イサクのことで。イシュマエルの奥さんの名前、奥さんたちでしょうね。名前は書いてありますか？書いてない。ああ、不公平だ。聖書の中で女の名前あんまりない。文句だね。この中では、22人の中で3人だったら何パーセントですか？ちょっと計算してみましたね。16% だけですね。不公平だね。実は、イシュマエルの娘も生まれたんですよ。あとでその娘一人は、ヤクブのお兄さんのエソールと結婚しましてということを書いてるんだから、間違いない娘いましたけれども、聖書の中に出てる名前は一人です。あとは書いてません。無視されてる。やだね。じゃあどういうふうに答えますか。こういうデータ役に立ちますよ。調べたんだね。聖書の中で、今の皆さん持ってるプリントの中で、女の方は何人いますか？ 3 人しかないね。最初の50人の中で3人しか書いてません。サラと、エステルと、ラケルね、それヤクブの奥さんだね。その2人目の奥さんでしたけど、3人しかないで、それはパーセントにすれば、6% だけです。他にも無視されてるんだね。じゃあ次のページ行きますね。皆さん持ってませんけど、次のページ行けば、51番目の人から100人目までだったら、今度はただ3人じゃなくて大勢になるんです。4人です。ずいぶん変わったね。 6% から今度 8% になった。よかったね。まだまだ文句になるね。じゃあ次のページ行きます。次のページには5人ですよ。増えてる。3人から4人、これが5人書いてるのね。その中で、エイバーさんの名前も書いてるかなと思いますね。それは、1割になった。よかったね。6から8から1割になった。じゃあ次のページ行けば、次のページは、 12人ですよ。増えたんだね。あの、50人の中で12人になった。それは 25% です。4分の1ぐらいになったね。じゃあ次のページ行けば、だんだんその名前の出てる回数は少なくなってるんだけど、女の名前は増えてるんです。次のページは、10人だけです。それは2割でね。次のページに行けば13人ですね。13人一番多いね。それ 26%。みんな数学嫌いな。はい。グラフ書けば、増えてる。というのは何でしょうか？結局、1番ページ目の人たちは、どういう人たちですか？よく見て。ダビデはどういう職業ですか？ダビデ王と書いてるでしょ？サウロはどうですか？サウロは百姓さんだった？違う、王ですね。サロモンはどうですか？そうですね。サミュエルは預言者でしたけどね。ヘゼキヤ王は16番にありますね。アブシャロムという18番ダビデの悪い息子ですけれども、彼は王様になれなかったんだね。19番はヨナタンはサウルの息子ですけれども、彼はなんとなく軍人ですね。他の軍人もいますね。33番そうです。アブネルは彼はサウルの将軍でしたね。ダビデの、下に働いてたヨアブでね、15番。彼も軍人ですね。40番目の人はピラトでね、新約聖書入るのね。ピラトはどういう職業？やっぱりリーダーですね。国のリーダーですよ。そして45番はまた王様です。ハーマン46はとても悪い指導者でしたね。また王様は他にやりまして、結局、最初の100人の中で、半分以上は軍人か政治的なリーダーです。だから女の名前は少ないのはそういうわけですよ。昔には軍人になる女の方いなかったんですから。また他にも王様になるのは、女王になるのはあまりないのね。難しかったから。だから聖書悪いより、どういう国でも歴史的にそうだったんだからね。女性は少ないという文句は意味がないです。実は、このページには女性の方少ないのは、また今の読んだ箇所の中では少ないのは、恵みです。どうしてですか？結局、男性には責任があると聖書は教えているんです。責任が大きいということを言っているんですよ。偉くなっている男多いです、男いいですということより、男が責任が大きいです。だから4番目の王様は、サウルは責任が大きい、悪い王様だったんだよ。他にも大部分そうです。そしてこの中でとても目立つ一人は25番目見てください。25番目は誰ですかね。アハブ王ですね。アハブってね。アハブ王はイスラエルの歴史の中で一番悪い王様ぐらいでしたけどね。でも彼の奥さんはどうだった？誰だった？エゼベルでしょ。エゼベルとアハブはどっちが悪かった？エゼベルその奥さんの方が悪いことを目立つんだね。彼女は、偽預言者いっぱい連れてきて、偶像崇拝いっぱいやってて、また、エリアを殺そうと思ってたのは彼女だった中心だね。アハブはそんなに悪く見えないんだけど、基本的には聖書には責任あるのは男の方でした。アハブでしたね。だから彼の名前はここに出てる。奥様はそんなに出てこない。後で出てきますけどね。彼女は名前書いてるのは23回です。アハブは90、100回ぐらいですね。100回近いです。男の責任大きいですから。だから男は楽ということじゃないよね。はい。5番目の文句になります。25節、今読んだ箇所をよく見てください。イシュマエルの名前出てるんですけど、子供たちの名前も書いてるし、かなり長く書いてるんだけど、どの部分が長いというと、イシュマエルじゃなくて、イサクのことですね。イサクのお嫁さん、リベカさんのこととか、そして彼女の子供生まれないで、彼は祈って、双子を与えられて、双子の体内の話もあるし、神様はその、長男のエソを選んでるんじゃなくて、ヤクブと選んでるってことがね。そして、最後には、イサクとリベッカさんが、 夫婦で悪かったね。結局、イサクの方がエソラが好きでしたね。漁をやるから。でも奥様はリベカさんはヤクブの方が好きと書いてる。偏ってるね。だからどっちが奥が書いてるか、イシュマエルのことか、イサクのこと書いてるか、やっぱり、イサクだね。そして実はイシュマエルのことは、この後でほとんど出てきません。まあ、イシュマエルの子孫のことはちょっと書いてるんだけど、本人ここで死んでしまって、もう、基本的に、個人として終わりましたね。そして、イサクのことは、ヤクブとしてずっと続けるんだね。偏ってるんじゃないかな、聖書は。じゃあ、今、皆さんに配ったプリントをね、見てください。その中で、異邦人がユダヤ人じゃない人、どのぐらいいますか？いる？いますか？まあ、ユダヤ人というのは、ヤクブの子供、ヤクブの子孫、イサクの子孫、アブラハムの子孫。それだったら、その前の人間は、ユダヤ人と言えないでね。ノアは出てるのね、この中で。ノアは43番だから、彼はユダヤ人じゃないと言えるかもしれませんね。このぐらいね。他には、ヨブもそうかもしれません。ヨブわかりませんからね。ヨブはアブラハムの時代でしたから、彼のことは、一番他のつながりがあまりないのはヨブですね。ほとんど他の人はつながりが多いです。他にはユダヤ人じゃないのは、パロいるんだね。エジプトの王様、22番ともう一人もいますね。27番だね。パロのは、それは名前じゃないね。大ですからね。他にはいますか？異邦人言います。32番はバロムはそうでしょうね。彼は偽預言者ですけどね。タルブンユダヤ人じゃないでね。じゃあ一人か。ハーマンね、46番はいますね。でも、どうして彼は出てるか、イスラエルに敵対してと、まあ、王様もいるね。バブロンの王様でね。26番でね。結局、イスラエルに関係あった外人だったらちょっと出てる。あとは出てない。公平がないから。聖書はユダヤ人中心です。というふうに、アラブ系の人が文句言いますね。実はこの歌詞に出てるの、イシュマエルの子供たちの名前でね、現代にもアラビアに関係あるのはあるんです。名前調べたらアラビア語の名前みたいですね。だから、アラブ系の人たちと、イスラエル系の人たちが、仲悪いのはこの昔からだね。ここで見えます。偏ってるんだけど、不公平ですか？悪いですか？どうでしょうか？本当に悪いことじゃなくて、いいことです。どういうことですかね？メシアが生まれてくるという計画だったね、最初から。救い主が人間になってくださる、生まれてくるということだね。そしてそれはどういう国による、神様決めるんだね。私たち決めるんじゃない。それはアメリカ人じゃなくてよかったな。ジョージ・ワシントンによかったですけどね。ところで皆さん、ちょっと話飛びますけど、アメリカの大統領の名前全部暗記しましたか？ジョージ・ワシントンでしょ。2番目は3番、覚えてない。ジョージ・ワシントン、アメリカのメシアぐらいだったから覚えてるはずだけどね。アブラハム・リンカンそうだったか。いや、やっぱりアメリカじゃないね。自分の国は自己中心で覚えるんでね。私は子供頃は大統領の名前覚えましたね。この前のフレッシャーさんとグリフィンさんにも話してて、彼らは覚えてたんだよね。全部。すごいな。私昔覚えたんだね。ジョージ・ワシントン、ジョン・アダムス、トーマス・ジェフソン、ジェームズ・マディソン、ジェームズ・ジェロー、ジョン・クインジー・アダムス、アンドリュー・ジャクソン、マーティン・ヴァン・ブーン、ウィルム・ハリソン、ジョン、それから分からなくなる。結局私はアメリカ人を覚えるからね。人間はみんな自己中心そうになるんだね。だから人間で選べばどうなるか。それぞれの国が、それぞれのメシアが作るようになるんだね。実は、それはイスラム教の出来方ですよね。どうしてイスラム教できたかって結局、アラブ系の人は中心の宗教欲しいから。だから、クリスト教、ユダヤ教を真似て、 まあ、モハメドはメシアになったほどではないけれども、まあ、近い。そしてそれでイスラム教は広がってる。今でも問題になってるよね。だからそれぞれの国は自分のメシアを作ろうと思えば、世界中はますますひどくなるんだね。まあ、もっと近く言えば、韓国でね、統一教会、聞いてくださいますかね。統一教会の最初の人は自分は現代のメシアですと言うんだね。それでとんでもない宗教になってるね。だから結局神様に選ばれてそうなったのは感謝のことじゃないかなと思いますね。そしてもう一つそれで言えるのは、イスラエルという国今でもあるね。まあ現在のイスラエル人はイエス様を信じてる人はあんまりいませんけど、イスラエルという国は2000年ほどなかった。ヘブライ語は使わなくなった。でも現代は復活されてる。ということは、目立つことだね。どうしてユダヤ人たちは何年反対されて、ナチス・ドイツでも、その前でもエステルと、そのハンの時代でね、ハマンによってもそうだったでしょうし、エジプトの中ひどい目になったでしょうし、どうしてイスラエル民族の、ユダヤ人の民族は今でもあるということは、奇跡ではないかと。これは大きなことですよ。聖書はただの偶然できている宗教の本ではありません。はい。じゃあ、6番目。もう時間なくなる。6番目の文句はこれですね。ヤクブが選ばれたんだね。エソじゃない。また、イサクを選ばれてるでしょ？イシマエルじゃない。あれは分かりにくいですね。不公平に見える。どうしてでしょうか？説明欲しい。説明がありますか？ある意味でないね。ない。じゃあ説明がなければ神様は悪いですね。実はローマ書にもこういう話題出てるね。ローマ書のレベッカさんの名前出てるのは新約一箇所だね。ローマの九章の実節にありますね。それはヤクブとエサの生まれること。この箇所に引用されてる。そしてどういうテーマですか？結局、イスラエルは現代はイエス様を信じてないから、教会から離れてしまって、もう教会に入ってないで、だから神様は自分の国民はイスラエルを捨てたんじゃないかという話題で、そういう箇所出るんだね。結局、理解できない、難しい話題ですけれども、神様に委ねましょうと、文句言うのはやめましょうというテーマで、この箇所を利用して書いてる、ローマの九章にあります。じゃあ、このプリントもう一度見て。似てることもあります。ひどい病気になってて、全財産失ってしまって、自分の子供も死んでしまって、そしてそれを理由わからない人が、神様に文句言う人がいました。誰ですか？ヨブでね。34番ですね。35番。そしてヨブ書をずっと読めばどういうテーマになるか、結局ヨブは分かるようにして自分は罪を犯しているわけではないから、どうしてこういうひどい目になったか、理由は基本的には説明してもらわないんです。これはところどころ聖書の中で見えるんだね。それに嫌があってて文句言う人いますけれども、聖書を教えているのは文句やめよう。そして最後のヨブは、ヨブのプライドの問題出て、ヨブは苦れてめて、そして財産とか、いろんな戻って元気になったんだけど、まあそれと似てると思うんだね。だからそういう文句やめましょう。難しいですけど、理解できない。神の選びというテーマですからね。わかりにくいです。じゃあ次。もう一つ、この箇所の中で出ている一番いい人たちは、イサクとレベッカさんはずですけれども、信仰持ってて祈ったんだけど、子供は与えられてどうなったんですか？一人はエソの方が好き。もう一人は、ヤクブ好き。罪があるね。聖書の中で罪が目立つんだね。それでもっと完全な人欲しいですね。でも、罪は、このリスト見ましょう。罪のこと書いてないのはあんまりないです。イエス様のことももちろんそうですけれども、他にもダニエルの罪にも 何も書いてないです。もしかしたら、もし、多分罪があったんだと思いますけど、他にもあまり書いてないのはヨセフですね。ヨセフ、イエス様と似てるんだね。ところで、ヨセフはこの中で何番ですか？それ、ヤコブの子供ね。ヨセフね。彼は上の方でね、12番ですよ。ヤコブには何人の子供生まれましたか？12人でしょ。一番有名なユダでしょ。ユダはユダ部族になってて、中心になってて、それでユダヤ人と呼ぶようになったんだね。でも、名前多いのはヨセフですね。どうしてでしょうか。ヨセフはあまりにもイエス様と似てるからと思いますね。自分の国民の民族は救われるようになる。ある意味でヨセフは救い主と似てるんですね。エジプトに売られて、ひどい目に遭ってて、それでも不思議に、中心になってて、そして自分の民族を救ったんだね。創世記の37章から50章まではそういうテーマ大きいね。ヨセフは大きく書いてありますね。でも、ヨセフの罪の書いては書いてないと思うんだけど、ほとんどは書いてる。やっぱり聖書を教えてるのは人間は罪人ですってことだね。救い主が必要です。だからイエス様が必要ですね。はい。あとは二つだけですね。もう一つは、この箇所の中にあるものは、話は個人的すぎるんじゃないか。個人的すぎる？まあ、妊娠中の女の方は体内の中の二人の子供の動き方とか、あのような細かい個人的なことを聖書にいっぱい書いてありますか？あんまりないな。とても個人的だね。でも子供生まれないできなかったことも書いてるし、でもこのリスト見てたら不思議に個人的なこともかなり書いてありますよ。よくある。だからそれは文句よりやっぱり親しくなる書物ですねってことだね。と思いますね。ただの王様のことばかりじゃないのね。名前のリストばかりじゃないからその文句じゃないよね。はい、最後の文句です。よしよし。もう鍋出したいんだね。もっと音出してたらみんな元気になるかなと。ちょっとやりたいんだね。午後にはみんな疲れてきますからね。はい、もう一つ。祈りが多いすぎる。イサクは神様に祈ったね、奥様のためにと書いてるね。そういうことすっとこと書いてるんだけど、聖書の中祈りはあんまり好きじゃない人がいるんです。あんまりいないだけどいるんだね。祈りのテーマ好きじゃない人がいるんです。まあ一人は実際の私の友達は昔の友達それはいます。大学時代のルームメイトでしたね。名前はシェルドンだね。私たちは1年目、2年目はルームメイトでしたね。同じ物理の、工学部の物理の専門で、授業いつも一緒にいてて、シェルドンさんはね、聖書信じないよね。神様信じない。そしてそれは、まあ、私は彼に聖書のことを話すんだね。教会一緒に行ったのは1回あったんだね。一回、ああ、一緒に行きますか。私の、プルサ、母教会の、牧師さんは、大学の近くの教会で特別の伝道集会開くんだから、ああ、じゃあ一緒に行きましょう。行くんだね。行きました。それで、シャルドンさんは、イエス様信じたと言いたいんだけど、あの夜のメッセージは伝道メッセージじゃなくて、クリスチャンは自分の、命は主に捧げなさいというメッセージでね。主に使えるのは一番いい人生ですよというメッセージでね。私のために素晴らしかった。シャルドンさんのためにピンとこなかったね。まあ、それから40何年経って会ってないです。でも現在はインターネットで調べられるんだね。皆さんやってますか？名前入れたら出てくる昔の40何十年前の友達出てくるんですよね。シェルドンさんの名前出ました。おお、そうか。ちょっと最近調べたんだね。Twitter というソフトで彼のコメントしてるね。Facebook とちょっと似てるんだね。 Twitter というのは短いコメントを毎日とかいつでも出しますけど、短いコメントだけでね、まあ、それで見てて分かったこと、彼は一応退職してやっぱりエンジニアになってて、そして彼のコメントはちょっと読みますね。変わってないね、シャルブンさん、変わってないね、聖書信じてない。そしてこういうコメント一番最近あったんでね、こういう箇所を考えながら読みましたね。シャルブンさんはこう言ったんだね。テキサス州では大洪水あった最近、かなり大きな洪水あったね。雨あんま降らないテキサス州だから。それで他の人はコメントしました。あ、テキサスで洪水当てて、祈りましょう。誰か出したんだね。そして私の友達、昔の友達のシェルドンさんはそれ見てて、こうコメントしましたね。祈りというのは多いすぎる。他のこと必要です。他のこと必要。というのは結局彼の考えでは、結局洪水あれば助けに行くべきでしょ。あのダムは問題になりそうだから、そのダムをもっと丈夫に作ったらそれがもっと必要だったでしょ。と計画をもっと上手に立ってるだったらそれは良かったでしょ。人間はそういうふうに頑張ったらもっと良いことあったでしょ。そして他の人は祈りましょうと言ってて何もやってないだったら偽善でしょという考え方だね。まあわかるんだけどね。そういうことで今の箇所でね、これは今日の最後の文句ですけど、結局ここには祈りがあるんですけどね、祈りによって子供を与えられたという聖書の書き方です。でも不信者だったらどういうふうにこの歌詞を読むでしょう。こうじゃないか。昔の医学は足らなかったね。昔の医学はもっといいお医者さん行ったら、いろんなお医者さんの助けがあれば問題分かってもっと早く赤ちゃんできたんじゃないかなとか。結局人間、現代はこういう問題は自分の力で乗り越えるできるという考えになってしまいやすいですけどね。でもそれに答えは何でしょうか。人間の能力に超える問題がいくらかでもあります。このリスト見ててもそれにぶつけていること多いです。例えばモーセはどうでしょうか。3番目ですよ。モーセですね。モーセの時代にも大きな問題あった。エジプトの奴隷になってたんですね。じゃあもっと活動的になればエジプトから自分を救うできるでしょう。現代の人間は考えるんだけど、無理のあるんですよ。結局神様の奇跡的にモーセとしてエジプトから救い出したんだね。それがなかったらイスラエルという国夢でもないです。他にもこのリストでなければ、まあ赤ちゃん生まれることだったらサムエルの、そういうこともそうでしたね。お母さん祈りの答えて生まれたということね。でも他にもノアですか ?43 番はノアはどうでしょうか。人間の努力によって船作ったと言えるかもしれませんけれども、主の導きによって人間救われた。本当はね、やっぱり人間は力は足りません。だから人間は祈りたいということはあるんだけど、でもそれ以上です。神様いるんですよ。本当にいるんですよ。だから祈りが多いすぎるという文句ではないね。あ、時間になってる。もう一つの文句でね、今日のメッセージには要点が多いすぎるね。数えた ?10 個あると。それほど文句言いました。10回やったよ。10回。多いすぎる。そうね。じゃあこの箇所は何の目的ですか。一つのことにまとめたらどういうことになるんですか。こういうことでしょうね。神様はご計画を持ってるんです。人間を救うためにご計画を持っている。それはユダヤ人のメシアとしてするんです。だからいろいろな試練に出会うのをユダヤ人は神様の助け次々あった。この場合は赤ちゃん生まれることですね。バビロンの捕囚、ところでこのリストの中でどういうテーマが一番多いということか、バビロンの捕囚の関係にあるのは一番多いですよ。あの時にはイスラエルという国はなくなりそうだったから。 だからダニエルも言った、エゼキエル言った、エレミエも言った、エステル言いました、モルデカイ言いました。こういうやっぱりイスラエルはダメになりそうな時には預言者多いとか、また新約聖書入ればマタイの福音書最初のカタカナの名前ばっかりですね。それは3つのグループに分けてるんでね、バビロンの報酬とバビロンの前ということがね書いてるんでね、結局イスラエルも亡くならなかったから、ユダヤ人亡くならなかったからメシアが生まれたんですよ。全体的には最初から最後までそういうことを教えてるんですね。だからやっぱり世の中では主が働いてるんです。それは教会として現在は中心ですけれども、聖書の預言によるとイスラエルの将来があります。だから不思議に1948年にはイスラエルという国ができてしまいましたね。不思議ですよ。あるはずじゃない。今でも敵対している人いっぱいいます。世界の問題は何ですか？ユダヤ人とアラビア系の人の問題大きいですね。それ続くんですよ。それは本当に神様いるの証拠の一つと思いますね。はい、それで文句を今日やりましょう。はい、お祈りします。天の父様、私のメッセージ、私の言葉はいつも分かりにくいと思いますけれども、もっとあなたの聖書の素晴らしさは皆に伝えたいんですけれども、でも聖書はただ偶然にできているの。イスラエルの人たちは宗教的には上手な人間だから作ったものではありません。最初から働いてくださった、救ってくださった、また救い主に耐えてくださったことを感謝いたします。そして私たちの持っている信仰はただの宗教ではない、歴史に基づいているの教えです。繋がっていることを感謝です。主、どうか私たちはそういうことを忘れないように、また一般の人に伝えられるように導いてください。主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。